おはようございます。高原豪一郎です。さて、今年2016年は仮面ライダー誕生45周年、ウルトラマン放送開始50年、サザエさん70周年、そして幕末の志士高杉晋作没後150年なんだそうです。それで関係者はそれぞれ記念のイベントを開催するんですね。節目の年にあたるからです。ところが世界中で毎年毎年途切れることなく記念される祭りがあります。それがクリスマスなのです。イエス・キリストの誕生を思い起こすお祭りです。今日はあなたを含めた全ての人々への朗報、クリスマスの意味を考えたいと思います。聖書の中に次のようにあります。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。今日も3つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、キリストイエスとはどんな方かです。ところで、日本人の名前に意味があるように、外国の人たちの名前にも意味があります。今年のアメリカの大統領選挙では、ドナルド・トランプとヒラリーが争いましたね。ドナルドというのは、英語発音ではダナーが近いようですが、もともとはゲール語のドムクナールから来た言葉で、世界の支配者という意味なんです。ヒラリーというのは、ラテン語のヒラリウスから来た言葉で、元気がいいとか、明るいという意味です。それでは、キリストイエスとはどういう意味なんでしょう。キリストというのは、個人名ではなく、職務を表す言葉で、王を表します。そしてしばしば、神を指す言葉としても、聖書の中で使われるんです。イエスとは人の名前で、主は救いですという意味です。したがって、キリストイエスには、神である方がイエスという人となられたというメッセージが込められているのです。この全宇宙、全世界を創造された神が人間になってこの世に誕生されたんです。この事実を記念するのがクリスマスなのです。第二に、キリストは何のために来られたかということです。罪人を救うために来られたと聖書は語ります。罪人とは、あるべきところから離れて、進むべきでない道を進んで、行ってはならないところに向かっている的外れ状態の人間を指す言葉です。わかりやすく言うと、自分の作り主から離れて、滅びに向かって突き進んでいる人間のことを、聖書は罪人だと言うんです。実は今から15年ほど前、アメリカのオハイオ州でとんでもない列車事故がありました。別名クレイジーエイズ事故と言われ、後に映画にまでなります。電気式ディーゼル機関車が47両の貨物列車を引きながら出発の準備をしていました。運転手は勤続35年のベテランです。ところが彼が列車が進み出すと前方のレールの分岐点の切り替えが間違っているということに気づくのです。列車にブレーキをかけてスピードが落ちている間に運転手は走って自ら前方に行きレールの切り替えをしようとしました。ところがどういうわけかブレーキが作動しなかったのです。飛び降りた運転手を置いたまま列車は加速し始めます。アメリカの列車にはスピードオーバーの列車をストップさせるシステムがありましたが、なぜかこの時は全く作動しなかったのです。トラブルにトラブルが重なり、列車は時速113キロ、総重量3000トンの貨物列車を47両引っ張ったまま暴走し始めたのです。しかもその貨物列車に積み込まれていたのは2万リットルの毒性物質フェノールでした。フェノールは加熱され、気化し、空気と混ざり合うと爆発性の混合ガスになるのです。そしてこの出発地点から100キロ先のオハイオ州ケントには下り坂の急カーブがありました。 安全に曲がり切るためには時速40キロ以下であることが必要です。さらにその周辺には燃料倉庫やガスタンク、そして民家が密集していたのです。このまま行けば時速100キロを超えた状態で急カーブに突っ込みます。脱線炎上は必至です。もしこの暴走列車を止めなければ人口1万5000人のケントンの街は大惨事になるのは間違いありません。ありとあらゆる対策が試されたのですが、どれも失敗に終わりました。それで最後の手段が試されたんです。暴走列車の後ろから別の列車で追いかけさせたのです。しかも進行方向が見えないバック運転の状態で時速100キロ以上のスピードを出して追いついたんです。一体どうするつもりでしょう？普通は徐行運転で連結させるのですが、フルスピード状態で連結を試みたのです。見事に連結は成功し、後ろの列車のブレーキを使ってスピードを落とさせ、運転士が乗り移ってエンジンを停止し、ようやくのことで列車を止めることができたのです。それは急カーブまで残り2キロの地点でした。ところで、神から離れた人間は行くべきでない道を行き、向かうべきではない死後の裁きというゴールに向かって暴走している列車のようなのです。人は自力では止めることができない破滅に向かって突き進んでいると聖書は語るのです。この死と死後の滅亡を食い止めるためには、運転士が暴走列車の運転席に乗り込まなければならなかったように、神は人としてこの死との世に乗り込んできてくださったのです。そして罪人のゴールを滅びから救いに変えるためにイエス・キリストとなってこの世に来てくださったのです。キリストはあなたに代わって十字架で死んでくださいました。あの十字架の上であなたの罪を背負って身代わりの罰を引き受けてくださったのです。そしてたくさんの人々の目の前であなたのために取りなしの祈りを捧げ死んでくださいました。そして3日目に死を突き破って復活し、人間が最も恐れているものを滅ぼしてくださったのです。この十字架と復活による救いを実現するためにキリストイエスはこの世に来られたのです。第三に、この言葉は誠でありそのまま受け入れるに値することであるということです。今から600年ほど前まで、水平線の向こうは滝になっていると人々は考えていました。それであまり沖にまで船で出てしまうと、ついには巨大な滝に飲み込まれて落下してしまい、二度と元に戻ることはできないと恐れていたのです。そのために海の向こうの新しい大陸に行くことはできませんでした。しかしやがて天文学が発達して地球が丸いということがわかるようになりました。地球は海でつながっている一つの球体であることがわかったのです。この客観的な事実をそのまま受け入れた人々は海の果てに行くということを恐れなくなったのです。そして事実、新大陸を発見し上陸することに成功したのです。事実を受け入れることで世界観が変わってしまう。世界観が変わることによって行動まで変わってしまうのです。キリストはあなたに代わって罪の許しを獲得し、復活によって死を滅ぼしてしまわれました。この事実を事実としてそのまま受け入れるなら、あなたの人生観は変わります。なぜならもはや死を恐れなくても良くなるからです。どうぞあなたのためにこの世に来られたイエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。